6月、今日は何日ですか？
17
日水曜日、こんばんは、金さんです。34歳です。
ひきにくんです。だいぶ久しぶりの録音ですかね。
そうですよ、
まあ、コロナがありましたからね。
今ソーシャルディスタンスでね、お届けしてますけども、どうなんですか、ソーシャルディスタンスは。
いや、僕はもうこの2ヶ月ほぼほぼ外に出ない生活を送ってきたんで、今日もかなり久しぶりに会社に来て、
ディスタンス取ってたと。
ディスタンス取ってましたね、僕は。やっぱ怖いんで。
まあまあ、そうですよね。僕もまあディスタンス取ってますが、やっぱディスタンス取りすぎるとこう人恋しくなりませんか？
間違いなく人恋しくなりますよ。
そうだよね。
メンタル的にも結構削られましたね。
厳しいよね。
うん。
そうそう。メンタルといえばですね。
用意されたトーク感すげえな。
私ちょっと円形脱毛症になりまして。
いやー、びっくりしましたよ。出社したや否や。
今ね、薬をつけようと思って
ますね。初めて見る緑の液体を塗ってますね。彼は。
すごい染みます。
あ、そう、染みるんですね。
治り、なんかまあ、ちょっとスースーするぐら
い。傷ではないんですよね、別にそれ。
傷ではないです。はい。まあ、一般的に、ね、まあ、薬なんで、あれなんですけど。目に入るとすごいまずいらしいので。
そう、もう一個、今二つ目の前に液体があるんですけど、もう一個なんですか？
これも、まあ、そういうことですね。まあ、ちょっとアレルギー的なものもあるのかな。
それはなんかクリームみたいな。
ちょっとだけクリームっぽい。これだから人に塗ってもらうっていうのが一番、自分じゃ位置的には頭頂部のちょっと右側。
そうっす。
なんで、
分け目のとこ。
自分で塗るの結構難しいですよね。場所が。もう慣れたからできるけど。
ああ、もうね、見なくても。
そういうところでソーシャルディスタンス、ね、塗ってくれる人が近くにいたら嬉しいなっていう。
それでもちなみにいつなんですか？僕が聞いたのは1週間前ぐらいに。
もっともっと前です。4月です
よ。早くですか？ソーシャルディスタンスの。
わかんない。だから気づいたらなってたから、気づいたのが5月なんで、多分それより前だろうっていう。
まあ誰も指摘する人もいないから。人知れずはげていたっていう。
そういうことですね。ドキドキするよね。本物かどうかわかんないから。皮膚科行って、どっちです
か？それ、あれなんですか？どうやって気づいたんですか？結局。
だから、シャンプーしてて、あれなんか、皮膚があると思って。
ああ、いつもないところにね。
そう。で、なんか、でもこうやって鏡でも見れないんで。
あ、ちょうど見えないですね、そこは。
溜まってて、そう。これ、多分、まずいと思って。で、こうカメラをこうやってシャッターって、
すごいな。
悲しい話ですよ、本当に。
あ、そんなことが起きたんですね。
ええ
ー。で、あ、これはやばいと思って医者に行ったと。
はい。で、どっちかなと。
どっちっていうの？カレーのハゲかと。
いや、そういうことです。遺伝的なカレー的なハゲなのか、
ストレス。
まあでも、この形だと円形だろうなっていうのを踏んでたんですけど。
初めてですか？
ですね、高校生の時1回あったんですけど、
あったんですか？
それは速攻治ったんだね。
1日2週間で。
いや、もう2、3週間ぐらい治ったと思うんだよね。
その時も原因あったんですか？
わかんない。その時、まあ、ストレスそんな感じてないんだ。今回もだから自分がストレスをすごい感じてるかっていうと、まあわかんないかったですよね。ただ体的にちょっとしんどいなってなったんで。そういったものもあるのかなと。
まあ、いろいろな意味での。
まあ、技術的な問題ももちろんあると思うんだけど。そうですね。まあ、結果としては、毛根死んでないって言われたんで。
毛根生きてるんだ。
毛根は生きてるから
。どういう状況なんだろう、それって。
ストレスでまず髪が生えないっていう。
毛根が仕事してないってこと？
毛根もディスタンスしてる。
なるほどね。
っていうのもね、ありつつ、まあ、うまくね、この状況を伝えられるとい
いかなと思う。いや、結構でも、見えますよね。
いや、見えないよ。
見える見える。僕の位置から見えますもん。
やばいんだよ。
普通に。
分け目をこうしたら見えないでしょ。分け目をちょっと
隠す。あ、分け目隠す。こうやってやったらまあ。
そう、わかんないね。
まあ、薄くなった人の。
本当に恥ずかしさは最初あったけども。
慣れた。
慣れたし。はい。なあ、もう会社にこうアピールしておこうかな。
二の一番に行ってきましたもんね。僕が久しぶりに出社したら一週間前。
本当に心配されるよりは笑ってくれる方が絶対いい。そりゃ。
いや、まさかね、僕もだいぶディスタンス期間でメンタル削られて体調とかも壊したりしてたんですけど、まさか生えてる人がいると思わなかったんで。
一番面白い形で現れてくる。っていうところはやっぱり持ってるな
と。確かに持ってる。議員さん持ってる。
まあ、そんなことでね。やらせてもらってます。結構、ね、皆さんも、おうち時間とかで、いろいろご苦労されたりとかね、してると思うんで、
うん。
はい。そんな方に、かけても元気だということで、そんな奴もいると。励みながらもうラジオをやっているっていう人間が、まあ一人いるっていうこと、事実をね、分かっていただいて、明日へのね、活力をしていただきたい。
でもそれあれですよね。まあいろいろ障害とかでも言われますけど、一旦まず拒否の期間があって、その上で受け入れるっていう方に移行していくと思うんですけど。
で最初だから、いやもちろん受け入れられないです
よ。どういう？
の事実は。どっちかなって、まずどっちかなって思うじゃないですか。
うん、
でも本当に来てたら、本当にどうしようって
。まず、じゃあそこで、カレーではないってこと分かって、まあ、一旦最悪の事態は免れるっていう。まあ、
そうですね、そうですね、カレー。だってカレー、まあ、うん、怖かったよ。一人で悩む。一人で悩みながらね、そう。
そう、おじさんの医者に言われて。
おじさんっていうか、まあ、わかる。皮膚科の女医さんに言われて。
あ、女医さんに言われて。
いやでも、そうですね。意外とだから、僕、そんなにこう、メンタル弱い方ではないんだろうなっていう自負はあったんですけど、まあ、体に出たということで、なかなかこうね、弱さというか、弱さがまあ形に出てもらったことで、自分のこう、内面の度合いというか、容器の中にどれぐらい入れられるかっていうのは、まあちょっとつかめたのかなと。
まあ確かに赤信号ですもんね、完全に。
そうですね。だから仕事との、早からやっぱり仕事との向き合い方とか。
早いから考え始めるってね。
そういうことですね。なんかおじさんも多分、ハゲたら、ハゲっていうのはやっぱり一歩のこう、通過儀礼みたいなところがあると思うので。
まあそうですよね。
ハゲたからだったらしようとか、例えば。うん、なんかそう、きっかけになるんじゃないかなと。ポジティブに捉えるとね。
まあそうですよね。
見つめ直す、自分を見つめ直すっていう、ね、ことにつながるんじゃないかなと。
でもそれすごいっすよね。やっぱ、受け入れられてないと、そこから始めようというふうにならないんで。
まあ一回受け入れますよね。まあだから俺の場合は治る可能性はまだあるので。
治らないっていう可能性も、
治らないっていう可能性もあるけど、まあ、治らなかったら治らなかったら、ちょっとちゃんと向き合わ、もっとちゃんと向き合う必要性があるかな。うん、
でもなんか、そう、僕だったらなんかその、振りかけるやつとか。
隠す？
隠すかもな
ぁ。いや、なんかそれも髪に悪いかなっていう。
ああ、まあ確かにそれもあるかもな。
あるし、やっぱりちょっと運命だと思って、少し受け入れないといけないなっていう。
いやー素晴らしい。
うん。し、これがやっぱり新、このハゲですね。やっぱり気づく人もいるわけじゃないですか。
まあ気づきますよね。
それで、その、なんか、やっぱり、ちょっとしたね、ご配慮をいただく こう、なんていうの、ライトみたいな感じで、黄色信号ですよ、みたいな。僕に仕事振らないでね、みたいな。そういう効果もあるかもしれない。
まあ、そうですよね。そう、そう。
それは、まあ、今のところないんですけど。ただ、その、一番悩んだのは、いつカミングアウトするかですよね。まあ、こういう、うわ、笑うだろうなっていう人にはしやすいじゃないですか。
まあ、そうですね。
打ち合わせとかで、で最近どうです
か
とか言われた時に、
いや、
ネタは持ってるんだけど、これ言っていいのかなと。
確かにそれ結構難しいですね。うん、どうしてるんですか、それ。
僕はだから、その週の打ち合わせで、4週間、3、4週間は、黙ってました。
ああ、それ結構きついっすね。
ただ体に不調とかありましたかっていう質問があった時に、実はっていう。
それ、打ち合わせで対面ではないか、ズームとか。
ズームとかですね。
まあ確かにズームだったら、ちょっと上目を向けば、見えないですもんね。
見えない。ただその時は面白おかしくやっぱり言わないといけないので、
かわいそうに。
やっぱり、ちょっとね、頭に違和感を思いましてみたいな話をして。
ああ、漫談にしないといけないですもんね。
だから、そのハゲはってよかったよね。逆にだって、その、体に、こう、まあ、傷だとか、だったら、ま、心配されるしかないじゃん、見えたら。大丈夫ですよ。
ハゲも心配ですけどね。
ハゲ
全然。
ハゲはちょっと面白いじゃないですか、やっぱり。その面白いっていう文脈が、脈々と今、あるじゃないですか。
まあ、太い流れがありますよね。
ぜひはどうか置いといてですよ。
まあまあまあ、昔から、古来からね。
やっぱり、そのハゲをネタにするおじさんの気持ちって、やっぱりちょっと心配してほしくないっていうか、受け入れてほしいんですよね。あるままのおじさんを。だからこそ、受けっていうオブラートに包んで出して、製品として出してる。だと思ったんだよね。
うん。まあでも。
ツルツル見てくれよ。いや、このハゲはお前らのせいだとかは絶対言わないでしょ。
でも、ハゲてるおじさんは、でも、そうせざるを得ないっていうことですよね。
面白おかしく言わないといけない。
いけないっていう圧力ですよ。間違いなく。だって別に、ハゲても、他人とやる人じゃないですもん。本質的には。
そうだよ。し、ハゲは一番辛いのが本人ですから。
まあ、辛いっていうのも、だから、まあ、文化的な背景があった上でそうなってますけどね。
だから、その、
ただ、この問題違うのは、その、やっぱ、普通のカレーの、で、ハゲちゃったっていうのは、なんて言うんだろうな。まあ、みんな訪れるものだし、割とこう、いじりやすい面もあるし、受け入れやすい面もあるのかなと思うんですけど、銀さんの場合は、明らかなストレスが出現してるから、全然心配になりますよ、多分。
でそこを、僕は、その、一般的なハゲに合わせる形にしたわけですよ。
無理に文脈を書き換えてるわけですよね。
このハゲは一応その円形脱毛症なんだけども、どうしろで処理してね、君たちはっていうことですね。心配しなくていいんだよ。面白いでしょっていう。
でもあれですよ、内面的には別にでも、それでめっちゃいじられたいわけじゃないじゃないですか。
だからいじられたくもないからこその。
ですよね、だからもう、こういう風なものですっていう説明書を相手に提示して、それ以上もう、踏み込んでいくんだよっていう作業ですよね。
でも、なんか踏み込んでもいいと思うんだよね。だって、ネタとしては、まあ話のネタにはなるから。
それはいじられてネタにされてもしんどくはないんですか？
だから、そこはやっぱり治るっていう未来が持ってるから、
ね、
全然いいです。
なるほど、なるほど。
うん、ただ、だから、でも気持ちはちょっとはわかるじゃん。その一般的なハゲったらおじさんの気持ちもやっぱり理解ができるかな。
ああ、それは確かに。
ちょっと長くなったんで、ここら辺で。
そうですね。